これ種じゃない？
種ラジ。
どうもオレンジです。
天国と地獄を一気見しております。もうなかなか面白いんじゃないの、ポンです。
世の中全部歌にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
週刊ドラマ語り、ドラマの感想から考察、思いつきをしゃべります。今回はですね、映画なんですけど、花束みたいな恋をしたを中心に、 Amazon プライムや FOD、 フジテレビオンデマンドで見られる坂本龍一作品全般についていろいろと語っていきたいなと思っております。
第2弾みたいな感じですかね。
そうですね、以前坂本龍一作品を振り返るみたいな感じで、なんかプロフィールから何からやっていろいろと失敗した記憶があるんですけど、一応今回は作品の内容というかね、語られ方にフォーカスして、やっていこうかなと思っております。ということでですね、まず今もうすでに話題になっています映画の興行収入ランキングでも3週連続ぐらいで1位なのかな、あなたもみたいな恋をした、SNS でもね、すごくいろんな感想が、いまだに毎日のようにですね、流れている状況ですけど、まずその作品の感想、ポンさんにもね、先週お願いして見ていただいて、っていうところでもあるので、ちょっと感想をお互いに言っていければなと思ったんですけど、僕個人的にはですね、まずその、主人公というかね、登場人物であるキヌとムギというキャラクターが、なんか同じ世界のどこか、それも東京のどこかに今もなんか生きているような感覚っていうのが残るっていう意味で、すごく稀有な映画でしたね。僕そんなに映画、見終わった直後はなんかその余韻に浸ることはあるんですけど、今もですからね、今もなんか麦と絹は今何してるかなって時々思うことがあるくらいなので、その感覚がすごく新鮮だったのと、あと端くれとは言いながら、こうサブカルとかカルチャー全般がね、好きな人間としては、その2人の出会い方とかのその羨ましさみたいなのはすごく感じました。似たような経験なくはないけどみたいな感じではあるけど、あそこまでバシッていくのは羨ましいと思いつつ、その終わりもね、見えてくるあたりがなんとも残酷な感じもありました。あとその彼らが触れているカルチャーは僕自身とは全然違うけれども、知ってる、名前は知ってるみたいなところで、なんか仲間認定、近いものだと認定してしまうような、その不思議さ、なんかそういう感覚って、こいつこっち側の人間だって思えるような感覚っていうのも、なかなか今までの日本の映画では少なかったなと思うので、そこの具体的なね、アーティストさん、クリエイターさんとか作り手の人たちの名前を挙げてのこの紹介とかっていうところが、そういうなんか仲間認定みたいなところにつながってくるのかなっていうところもいいなと思いました。あとうまいなと思ったのは、男女の一応設定として逆転してても、もちろん細かいところでは男ならでは女ならではみたいなことはあるんだけど、その設定としては成り立つ巧みさがあって、僕個人としてはどちらかというとキヌちゃんに共感するようなところがあるっていう、そこら辺の作り方もすごい巧みだなと思ったりしました。その他にも、自分自身がね、カルチャーを鑑賞するって何のためなんだろうねって、働いてたりするそこら辺のバランスって何のためにしてるんだろうねみたいなことについて自分の問うたりしましたかね。あと実際の街とかね、飯とかの使い方もすごくうまいなと思ったりもしましたが、ポンさんいかがだったでしょうか、見てみたいな感想。
ラブストーリーをね、映画で見るってのはね、ないですよ、私は。
確かに。
確かにって言った今俺の話だけど、
ポンさんの話から今まで聞いたことないですもんね。
そうなのよね。だからこういうのどう見たらいいのかなっていうさ、食べ方が分かんない、原宿で流行ってるって買ったんだけど、この色付きの綿菓子みたいなさ、どうやって食べればいいのかみたいなさ、そういう感覚になりましたけど、でもあれよね、やっぱ恋バナをしたくなる感じなのかなというのはやっぱ思いますよね。
そういう感じはありました。恋バナしたくなる感じだったんだ。
つまりほら、すでにオレンジさんも言ってくれましたけど、さまざまな論点ってあるじゃないですか。
はいはい。
あの時我々はどうするだろうとか、 あの時僕だったらどうするだろうとか、
うん、
でこの物語ってほらそんな分かりやすい大事件が起こるみたいな話じゃないじゃない。
そうなんですよね、山とか壁とかね、一応小田切城出てくるけどぐらいですからね。
つまりそれはもう何、個々人が物語化するっていうことだと思うの多分。なんかそこの社長って やばいらしいよみたいな噂でそのなんか妄想は広がるわけなんだけど、
うんうんうん、
まあそういう世界の中でなんかきっとそういうことを盛り上がる人はいるだろうなとは思うんですよね、
うんうんうん、
あの例えばほらこういう出会いがいいっていう人はそういう層はすごくあのなんて開拓されたんじゃないかなと思うんですよね、
うんうん、
いわゆるこうなんていうのかな、わかんないけどあのエグザイル式なあのなんていうんですかね、あのカースト的に上の方にいる人たちが、あ、
まあ、エグザイルはそこわかんですけどね、はいはい、うん、
そういう恋愛じゃないぜっていう感じの気持ちの人たちにとっては、うん、リアリティっていうふうな言葉に包まれるのかななんて思ったから、それはきっと
目立たない人たちの話ですからね、うん
うん、俺はそこが嘘だというふうにあの思ってるっていう複雑な心理構造もあるんですが、まあそれはそれとして、うんうんうん、まあでもそういうふうに描かれてるという要素もあるから、う
ん、ストリートビューであんだけ喜ぶ人ですからね、もぎくんね。
そうだ、恋バナっていうことの、 あの多様性を広げてたような気もするし、それを楽しむ人もきっといるだろうなというふうには思いましたかね、
うんうん、
まああとはやっぱそうね、あの東京が舞台だってのはやっぱ僕にとっては大きかったかな。
しかもまあ麦くんは新潟からね東京に出てきたって話だから、まあポンさんもね一応そう遠くない地方から出てきた人としてはね、
まあまあまあそれもありますし、それもありますし、うん、あの僕京王線沿いに住んでたんですよ。
あ、なるほど。
そうで明大前とかっていうのはある種 の、 そのイベントスペースなわけ。
イベントスペース、
そこには明治大学がありますから、やっぱ明治大学の学生がさ、うんうん、ザラザラドロドロしてて、でまあ多少のその、うんうん、何文化的な流れもあったり、あとまあ下北沢みたいな流れとかもあったりして、
うんうん、
であそこで飲み潰れちゃった人が、うん、あの甲州街道沿いをずっと歩くみたいなカルチャーもあるわけですよ。
あれはもうあるあるなんですね、京王線の人たち。
まああると思いますよ、僕は少なくとも歩いたことはある。
おお、
うん、すごい、うん、まあまあだからそういうふうな何かこう世界観がすごまあ本当だから、ああそうか、うんうん、そう、それはそうだよな、まあそれはね、あのそれに限らずですけど、いろんな何か本当が紛れてるように見えるというところでは、単にそのかあのお何文系的なカルチャーが入れられてるだけじゃなくて、そういうふうな要素があるというところの楽しさはあるんだろうなというふうには思いましたよね。
うんうんうんうん、
うん、はい、まあとりあえずそんなところですか一旦。
はい、ありがとうございます。本当まあいろいろと自分と重ねてみたりとかね、いろいろしてる人は本当に SNS 上とかを見ても多かったりするので、まあ人が集まって語れば、それをその分いろんな思い出が掘り起こさ、いろんな花束みたいな声が掘り起こされるんだろうなと思ったりするんですけど、まあ、今回ですね、僕このタイミングでですね、まあ今回の花束みたいな声をしたの脚本家である、坂本雄二さんの作品がなんか実はそのね、僕 DVD とか借りなきゃいけないのかなと思ったんですけど、Amazon プライムビデオとフジテレビオンデマンドでかなり多くの作品が見られたので、このタイミングでいくつか見直してみたんですね。最高の離婚、これフジテレビですね。それでも生きてゆくフジテレビ、問題のあるレストランフジテレビ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうフジテレビ、で、最後カルテットが TBS か。で、カルテットだけ Amazon プライムビデオで、他のやつはフジテレビオンデマンドで、月額880円かな。で、まあ見れるっていう感じだったんですけど、ポンさんこれ今まで、でこの5作品って見たことってあります？どれ見たことあるかな。
それでも生きていくと、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうは見てないです、
はい、あ、見てないんですねそっちは、はい、じゃあ最高の離婚と問題のあるレストランとカルテットは見たって感じですかね、はい、 結構そうなんですよね。これでまあ今のタイミングで見直してみて、あなたみたいな恋をしたとの関連性みたいなものを感じるものがまあちょいちょいありまして、例えば最高の離婚といつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうについては、まあ本当に偶然、誰の紹介でもなくって偶然に出会った2人がまあいい感じになって別れるまではある種描いている。で、
いつかこの恋を思い出して、はいはい、これもうネタバレ OK 的な方向でここから行くところでいいですか？
あ、そうですね、前提で、はい、あ、すみません、ネタバレ前提の話でございました、
はいはい、じゃあ一応そういう切り分けで皆さん、はい、お願いします。
あ、すみません、テキストの方にも書いておきましょう、はい、そうですね、そんな感じで最初と、最後のところが結構花束みたいな恋をしたに、まあ、重なるような設定になっている。かつその描き方としても最初の出会いの仕方、それこそ、最高の離婚については、まあ、震災後のその、帰宅難民という2人が出会い、そこで、長い時間こう歩きながら会話を交わしていく中でこう関係を深めていくっていうところと、最後にこう別れる時も2人で一緒になって長い時間を歩くんですよね。そこら辺のこう第1話と第最終話のなんか対調性みたいなもので、そこの間の変化みたいなことを感じさせるっていうところが、まあ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう、こっちはまあ別れる話ではないんですけど、別れるかどうかは分からないっていう終わらせ方をしてるんですけど、一応そこを対照的に見せるみたいな作り方が今回の、花束みたいな恋をしたでやっているやり方と近くって、そこら辺もあ、なるほど、面白いし、すごく的確とか分かりやすくもありますよね。やっぱりね、そこの設定が同じだけにそこにおける心境とか行動とかの違いみたいなことがあぶり出されていくっていう意味で、すごいうまいなと思う。はいはい。
まあ今回の映画もそうですけど、ずっと長い間喋りながら歩くわけじゃん、
うん、はいはいはいはい。
あれってまだそんなに仲良くはないわけですよ、まあ、ほぼ初めてに近い2人なわけですけど、
花束見てそうでしたね、うんうん、
ああいうのってどう思います？
なんかたまたま出会って、でそこでまああれはまあそういう事情があったというか、なんかね、うん、終電の時間を過ぎて、なんか終電まで明けまでどうしようかと思ってたら、なんか同席したカップルがなんかいい感じになってるから、どうしようかねみたいなので仕方なくっていう感じ、なんかいろいろなこう条件がこうなんだろう、この選択しかないみたいな感じになってったからああなったけど、僕の場合だとなんかどっかのタイミングで帰るとか向こう側が帰るとかっていうことが全然あってしまうなっていう、あそこまでうまくセッティングされることってなかったなと思いましたね。
なんかこう、まああれはさ、なんていうの、こう帰りたくないとか、あとこうなんていうか、ある種無限の時間みたいなものを表しているんじゃないのかなと僕は思うんですけど、
うんうん、
ね、まあ、震災の時もそうだよね、いつ果てるともないこのウォーキングみたいなことなんだと思うけど、
うんうん、
そのなんていうか、もうもはや意味なんてないような会話に至りついちゃうっていうさ、すごいある、逆に言えばショートカットみたいな、うんうん、徒歩感っていうのは堀内さんは好きかなと思って、それともちょっと辛いのかなと思って。
好きは好きかな、でも結構結構気使うタイプなので、あんまりその会話自体を楽しむ感じにはならないかもしれないですね、ああいう風に。
これだから僕が最初に言ったけど、やっぱその何、この文系が、まあ、その世の中でこう見た目で勝負してないみたいな人たちの気持ちっていうのは、つまりあなたとは私とはどういうつながりが正しいのかっていうことの確認だったりすると思うんですけど、それはさ、うんうんうん、じゃあ次告白しようとか、そういう段取りではなかったりするわけじゃない。
うんうんうんうん、
だからこの長々と喋るっていう、なんか腐れ縁を強制的に作るみたいな時間っていうのは、文系っていうとちょっと語弊はあるんですけど、なんかこうあいつを射止めてやるみたいな、そういうんじゃないのが好きな人はこの好きなのかなって、ちょっと
文系っていうのは対比してるのは体育会系みたいなのを対比してるイメージ、
体育会系というか、その恋愛にこう攻めの姿勢で生きてる人たちと、
じゃあまあ草食肉食みたいなところに近いのか、
まあまあ言葉で言えばそういうことですよね、
うんうんうんうん、
とちょっと思ったりしたんですけどね、まあはい、
体育会系だったらああいう話にならないというか、体育会系だったら別れていったカップルのようになっていくみたいなことなんですかね。
そう、まあね、だから、目的が見えちゃってる感じがあるよね、まあ言えば。
確かに会話を楽しむみたいな感じっていうのはあったし、最高の離婚のキャラクターも、いつ恋のキャラクターも確かにそういうキャラクターですよね、どっちかっていうとね、確かにね。
だからあの時間がいるのかななんてちょっと思ったりもしますね。
そこら辺、最高の離婚のもう一人の相手、綾野剛さんとかのキャラクターとかはまた逆側の人なのかなとかね、思ったりしますよね。そういうところの対比の置き方とかもすごく巧みだよな。あと、まあ、それでも生きていくとかは、もう、また、もう、社会派って言っちゃうとあれなのかな。一つの事件、一つの殺人事件っていうものに、まあ、フォーカスを当てて、10回、12回と、こう、電話を通して、一つの事件をずっと扱っていくがゆえの、そこから出てくる命の重さであるとか、一つの事件、毎日のように、その、ニュースとかでいろいろな事件が取り上げられるけれども、その一つ一つの事件に、一つ、大きな、その、加害者、被害者の、家族とかの、物語っていうのがあるんだよってことを、こう細かくつぶさにこう描いていく作品だったっていうのはすごく印象的でしたし、あと問題のあるレストランとかは今のこのね、いろいろとこうようやく声が上がり始め、日本国内においても声が上がり始めている、そのジェンダーの問題であるとかセクハラの問題であるとか、そういうところの今のタイミングこそまた改めて見てほしいというか、見るべき作品、それは男も含めてってところですけど、見るべき作品っていうか、特に男はですね、見るべき作品だなとか思ったりもしましたし、カルテットについては、まあ、今までの、そのいろんな坂本さんの作品のエッセンスをこう的確に散りばめつつ、ある種名言的に切り取られがちな、そのセリフの巧みさとかを存分に発揮しつつ、作られた作品で、で第7話ぐらいで1回なんか物語としては終結したように見せかけて、さらにその先を描くっていうところの、なんかいろんなものを込めてる感じっていうのがすごく感じられたドラマだったりします。なんかこのまとめて坂本さんの作品を見たからこそ、なんかそういうところを強く感じる作品だったりしたんですけど、まあそんな感じの感想の別、ちなみにポンさんってこの他の作品の感想とかって今パッと出てきたりします？
感想ね、まあまあ、花束と絡めるなら、やっぱそのカルテットの、テーブルの上で行われる、まあなんていうかな、謎めいた哲学的なとも言える言葉遊び。例えばその、唐揚げにレモンをかける人間とはみたいな話とか、カルテットだったら冒頭出てきますけど、音楽を L と R で一緒の iPhone で聞くっていうのは、それはもうもはや音楽ではないっていう主
イヤ
張。
ホンですね。
イヤホンね、そうそう。だから Bluetooth でそれぞれ聞けみたいな。
プレゼント
そう、
す
だ
る
か
か
らら ね、
ね。
恋愛はそれぞれ別なんだよっていうちょっと示唆的な言葉が冒頭出てきたりもするんです
おじ
が、
さんがね、めんどく
まあ、
さい。
なんかそういうさ、そのこだわり、これ CM とか出てくるけど、本の、しおり代わりに映画の版権を挟むみたいな、なんかそういうこう匂い立つような言葉みたいなことを、カルテットもバンバン出してたし、今回もあれはちょっとその大学生の背伸び感とかも僕はあったりもするとは思うんだけど、まあなんかそういう匂いが、本当に小さいフレーズだけど匂いがあって、だからこそ匂いが惹かれ合ったっていう意味合いにもなったのかなと思うから、ああいうのってこう、なんていうかな、センスがいいなっていうふうな評価しちゃうと、なんか坂本さんを褒めるみたいな感じになるから、ちょっと気持ちが悪いんですけど、
わかるわかる。
出てくる人たちの、言葉として、あれがどういう役割を果たすかっていうか、あれ映画通してるからかっこよく聞こえるけど、日常でもそういう人別にいるし、ね、ちょっとした言い回しがもうちょっと、たるいだけで、結構そういうこだわりとかある人いるじゃない。そういうふうに見れると、あの言い回しってのがとっても面白いなっていうか、今回はどういう意味で使われるのかなとかっていう、なんか楽しみとして受け止めたくなりますよね。
そうですね。今回も存分に、あと今回特にモノローグが結構多めだったりするので、そこら辺の使い方の巧みさね、思ってることが見事に対照形になってるみたいなことを繰り返す。最初は同じようなことを考えていたとしても、どんどんどんどん見えてる景色が変わっていくみたいな、作り方も含めてやっぱり会話の妙、モノローグの妙みたいなものは 存分に感じる作品でもありましたよね。ということで、まあ過去の作品の感想をさらいつつ、あとはなんかフリートークみたいな感じで、まあ主にこう今回ですね、まあ恋愛、まあさっきもポンさん言ってましたけど、恋愛ドラマとか恋愛映画とかを見ない僕らが、なんでこう坂本さんの作品については楽しめるのか惹かれるのかっていうところとかをちょっと分析してみたいなと思っておりまして、まあいわゆるラブコメとか見ないじゃないですか。あれポンさんってあれオーマイボスとかって今見てるんですか？
一応はい見てますが、
オーマイボス僕は前もちょっと話しましたけど、恋愛要素がなければどれだけ楽しめることかって思っちゃうタイプなんで、それこそ重版出版って過去にその漫画の編集者を描いた作品がありました。 あれはあんまりこう恋愛要素を感じさせないような作りになっていて、仕事ものとしてすごい、あの乃木さん、乃木明子さんの作品で僕はベストじゃないかと思ってるぐらい好きなんですけど、なんかそう恋愛要素が入ってくるとちょっと冷めてしまう僕がなんでこの花束みたいなこの人とか、最高の離婚とか、いつかこの恋を目指してきっと泣いてしまうとかが好きなのかなって思った時に、やっぱりその、まあ意図的ではないにせよ、そこに描かれる社会みたいなものがちゃんと出てくるからだと思ってるところが一つなんですよね。リアルな人物を描いていくと、どうしてもその人が生きている社会とかその時代性みたいなものが、まあ、物語の中に描写されてしまう。そこをなんかこそ見てるとか、その人の人生をこそなんかどの作品において人生とかその人の関係性ね、他の人との関係性とかをなんかドラマとして見てるからこそなんか楽しめているんじゃないかなと思ったりする。恋愛っていうものがこう目立たないというか、なんかその人の人生の一部分みたいな見え方がするという感じがしたりしたんですけど、ポンさん、このなんで僕らはこう坂本さんの作品は見れるのかってどう思います？
そうだね、まあでもやっぱり自分ごと本当になるってことなのかな。今最近感じることはね、なんていうんですかね、こう 恋愛っていうとなんですけど、そのなんかこう花火上げたいっていう人の加速とか、その妄想劇じゃないんだよね、多分。
確かにそうですね、妄想性みたいなものってほとんどないのかな、あんまり強くは感じないですね。
なんていうか、こうそうなったら面白いだろうなっていうことじゃなくて、逆に言うとそうならない話ばっかりだと思うんです。でも本当は恋愛ってそうならない方が面白いし、あとそのこれはその花束とテーマ一面似てると思うんですけど、生活と文化っていうのを、なんていうかこう、これは日本だけなのか世界中そうなのか分かんないけど、なんか分かれちゃうよね、どうしても。それはその生き方が違うみたいな言い方にもなるのかもしれないけど、まあだから例えば何、仕事に自分の趣味は持ち込まないみたいな人いるじゃん。でそれがもう完全に乗り入れできる職場で、いやもう私芝居やってるんでみたいなことを言える人もいるし、っていうのと同じで、この恋愛ってものと生活とか社会ってものが完全に分けられてる世界は僕は多分つまんなくて、ちゃんとそれが乗り入れしてる世界、乗り入れしてて、あえてそれを分けてるみたいな描き方されてると、はいはいはいはいっていうか、だから多分東京ラブストーリーとかも、まあそういう意味では女性がどう振る舞うかっていうことの社会性みたいなことも込みで、こういう物語が進んでいくから、やっぱりみんなダイナミックに見れたと思うし、他の、近年の作品もやっぱりその視点があると、なんていうか、よりこう恋愛が、まあ、シンプルに盛り上がるというか、いうことかなと思ったりはしますけどね。
確かにそこが混ざり合ってるところはいいところですし、まさしく今回ね、麦くんはそのいわゆる仕事をがっつり始めてしまったことによって、その、まあ、恋愛的なものから離れ、まあ、結婚の意識とかにもなってたりするとか、今までのこうストレオタイプ的なこうあり方にどんどん染まっていくっていうところがあったりします。ちなみにポンさんは仕事について好きなものをこう、やるか、好きなものは仕事と別にするかっていうと、今までどうだったんですか？やっぱ別にしてたんですか？
どうなんだろうね。なんか、まあ、僕はあんまりその分けるっていう意識は ないというか、それは何ていうの、うんうん、結構僕は究極的なイメージで、
うんうん、
全然関係ないことやっててもいつか関係するだろうって思っているから、
分かる、
どっちにおいても、
うんうん、
まあ、特にもともとちょっと編集とかも少しやってた時はもちろん全部リンクしちゃうし、例えば一日何人と会えるかとか、うん、書店に行ったらもうネタ100個でも200個でもあげろみたいなこととかいう習慣カルチャーすらねこう浴びせられてるから、生活イコール仕事だったりもするのもあったけど、まあそれはそれとしても、うん、やっぱこうね社会の空気を吸いながら仕事に反映していけないような仕事はまあ、うん、少なくとも別に明日明後日反映されなくても、まあ10年20年ぐらいのタームでも反映できるようにしたいと思うし、と、うん、理想論っぽくですけどは思ってはいますけどね。
僕もそうなんですよね。好きなことと距離があるかっていうとそうでもなくって、遠からずやっぱ僕も編集的なこととか仕事してたりするからつながってくるし、むしろ今の時代ってどんどんね、それこそまあ作品で描かれた2015年から2020年だから、その先において麦が同じようにしてるかもしれないけど、いくつかの仕事をね並行してやるって結構当たり前になってるん
で。でもねこれはね、うん、そこだけの議論で言うとなかなか難しいと思うよ、うん、正直言うと、
うんうんうんうん、というと
なんかこう、いやいや、つまり好きなことを仕事にみたいな、それって、うん、まあ言葉上はなんか話できるけど、
うん、
無限に仕事はいっぱいあるわけだから、
うん、
やっぱり短いタームで考えると、
うん、
それはやっぱりさ、その割り切らないととか、そもそも仕事仕事をしてる時にさ、お芝居見に行こうっつってなんか喧嘩するシーンがあるじゃないですか、うん、花束で、
はいはい、行けなかったやつですね、うん、行けなかったですね、
そうじゃあ
開演だと思ったら違う作品ですよっていう、ままごとの我が星についてその前に語られていて、その後に私の星について話してるんですよね、
うんうんうん、で行きたいとか行きたくないとかじゃなくて、彼はそういうものを今受け付ける気持ちになれなかったっていうことだと思うんですけど、それは漫画とかゲームとかもそうなんだよね、
うん、なんかパズドラだけねやるとかね、うん、
そうそう、ゼルダの伝説は楽しめない、パズドラだけができる、うん、あれはまあすごい僕は面白いなと思ったんですけど、
うん、
あの感覚っていうのとその分けるっていうことが、まあ人によっては不可分な感じの人もいると思うんだよね、
うんうん
うん、だからいやいや、あれだってやっぱこうね、生活と趣味、仕事は分けなくてもいいと思いますよっていうのが綺麗事に聞こえちゃう感じとかもきっとあるとは思う。
まあ人によるというか、だからその仕事の中でもどんどん最初はブラック企業的に時間が可処分時間がどんどん少なくなってるかもしれないけど、だんだん慣れていった時にその先において空いた時間ができたならば、そこにまたカルチャーとかが入る余地はあるし、それに関連する仕事を空いた時間でもしかしたらできる可能性もあるっていう感じですかね、今の時代はね。うん、副業とかも、
まあ、分かんない、
許容する会社とかも増えてる。
俺はそうだとはちょっと言えない。
あ、もちろんいろんな状況があるっていう感じですね。誰しもがっていうわけでもないしっていうのはありつつもっていうところではあるんですけどね。まあまあ、そう、ちなみになんか仕事を始めたことによってそれまで好きだったものをやらなくなったってポンさん経験あります、う
ん、いや、いくらでもありますよ、それは。
例えば
だって、まあ、ちょっと違いますけど、例えばウクレレとか僕ずっと弾いてて、まあ、最近ちょっと始め直しましたけど、うんうん、やっぱ忙しくなったらできないしね、うんうんうん、例えばゲームだって僕も最近無理やりやったりもしますけど、やっぱりその、うん、頭の使い方なのかな、なんかやっぱリズムみたいなのがあって、それを楽しむやっぱ気持ちになれないとさ、そのものにも悪いっていうのがあるじゃない、う
ん、はいはいはいはい。
だからそれはきっとまあ、趣味もそうだろうし、その恋愛対象みたいなものにもきっと同じ、どうだろう、ちょっとオレンジさんは分からないけど、
うん、
つまり仕事に向き合うみたいに女性とか男性に向き合うのは失礼だと思っちゃうとさ、なんかこう、うんうん、同じように、まあ、愛せないみたいなこととかもあるんじゃなかろうかなんて思うから、うん、まあ、ちょっと趣味とね、パートナーを一緒にしてはいけないんですけど、なんかそんな感じは。オレンジさんどうですか？
俺もなんか大学時代は結構映画とか行ったりとか演劇行ったりとかみたいなのがあったのが、社会人1年目ぐらいはめちゃくちゃ忙しくって、うん、なかなかそういうの見なくなって、 社会人2年目ぐらいでちょっと恋愛みたいなことがあって、それでこう、うん、なんか一緒に行くっていう映画行くとかあるんだけど、なんか自分が本当に好きなものみたいなものを見に行く機会は結構減ったりみたいなのもありましたね。だから
2人で共有できるやつにやつを選ぶ、あえて選ぶみたいな。
そう、それこそシネマライズとか今もなくなっちゃいましたけど、なんかそういうところの映画が多かった気がしましたね。なんか僕結構まあま
ん
べ
んな
く、
どんな映画なの、
はい、シネコン系の映画とかも含めて、まあ、ミニシアターも好きでしたけど、なんか行ってたのが、うん、なんかどちらかというとミニシアター系に寄ってったような記憶がありますね。
あ、逆にじゃあそういうちょっとマイナーなものに引っ張られたっていうことなんだ、
う
ん、
そうそう、向こう側がそういうのが好きな子だったんでっていうのがあってみたいなのをちょっと今思い出しました。そこからなんか、まあ、今めちゃくちゃ、まあ、今コロナ禍でまた落ち着きましたけど、その後めちゃくちゃな量を見に行くっていうタイミングを考えると、あ、なんかそういう生活もそういえば新卒1年目から3年目あたりってあったなって今ちょっと思い出しましたね。そうだな、うん、そういうもんなんでしょう。だからそういうもんだと考えると、うん、やっぱり麦君は、うん、あの後戻るんじゃないかな、
うん、いや、まあまあそれはね、祈りみたいなものもあるし、まあ僕はなんか例えば、うん、あのね、最後の方で子供ができたらまた何かとかそういう話があって、はいはい、現状維持ですっていう言葉のいろいろ、だから現状言葉は絶対カップルはさ、うん、見ててさ、いろいろ言えるネタなんだと思うけど、うん、これは多分そんな半あの綺麗に分かれるものじゃないと思うし、
うんうん、
子供ができたらまた違う形にもなったりとかさ、その、うんうん、だって逆に有村架純の方がなんでさあんた一緒に育ててくんないのみたいなさ、そういうまた何、うん、そこの新しい生活感みたいなものが持ち上がってきた時に、うんうん、でもまあ麦君がじゃあゼルダやるわみたいな、ゼルダじゃないじゃんとみたいなこととかきっとあると思うよ。だからそれって多分人生って、
ね、結婚の現実はそれこそ最高の離婚で描かれてることですよ、この辺っていうのは。
そうそう、だから非常に伏線化進んでいくから、だからあそこだけを切り抜いたっていうところがやっぱその恋愛ですっていう風なあのくくり方をしてるこの映画の、うんうん、まあ良さでもあるしと思いますけどね、うんうんうん、
まさしく花束みたいな恋っていうところで切り取ったっていうところが確かにね、うんうんうん、なるほどな。他にもいろいろと、各作品において語りたいテーマはあったんですが、それはまたちょっと別の機会にしてね、まあ、今回主にこう花束みたいな恋をしたについていろいろと述べていきたい。あと他に何か語っておきたいこととかあります？
そうですね、まあなんかこうこのまあまあ多分ね、今こうやってさ、あのシーンで何かを思い出したとかさ、あのシーンの麦君はこうなってほしいとか、うんうん、やっぱその僕らの何かを投影できるところに、うん、これまあ女性も含めてですけど、きっとなんかこうみんなが見たくなるというか、見ることによって何か、うんうん、光を思い出すみたいなことなのかななんては思うんですけど、
うんうん、
ただなんか俺なんかちょっとね、二人が若干強めに見えるんだよね俺の中では。
あ、最初言ってましたね、強めか、うんうんうん、
そうなんていうか、
うんうん、
最初の方で有村架純がさ、あんな風な、うん、さあ、だっけ、須田将暉追いかけていくんだよね、なんかこうなんかちょっともう別なカップルでいいんじゃないのみたいな、そういうノリになって、うん、じゃあ私なんかいいですみたいな感じでこう行くところを菅田将暉追いかけていってまた歩き出すみたいな感じとかが、うん、いや俺それはどうかなとか、うん、なんかほら
俺は麦君のようにできないなみたいなところ
できないな、いやだから有村架純もあんな、うん、あんな感じ俺だったら逃げるもん、隠れるように
あ、友達どうこうみたいな言い訳をせずに逃げるってこと？
いやまあまあ、まあ、何でしてもいなくなった時に追いかけてきてももう逃げたりとかさ、うんうんうん、隠れたりとかさするよなとかまあ思ったりもするし、あと横断歩道の前でキスするシーンとかもいいシーンだけど、
うん
うん、それそうみたいな話とか思うとやっぱそんな、はいはい、なん文系とかなんとか言ってるけどお前やっぱそのプロの役者さんだなみたいな感じはまあありますよね一応
その選択ねまあまあ分かんないですけどね、そういう、
それはもう、ね、映画の欄外の話ではあるんですけど、なんかそういう、うんうん、ことは思うね、なんか やっぱり
なんかまあ完全に重ねては見れない、僕もどっちかというとそうなんですけどね、やっぱり描かれているカルチャー好きなものとか見てても分かる分かるけど別に好きではないっていうところもあったりとかして、
まあ、ただこれやっぱり、うん、そのすいません長くなった、冒頭やっぱりこう、うん、何、ウェイウェイ系なその恋愛に強い人たちがそこにいるわけじゃないっていう世界においての恋愛よってあんまり描かれてこなかったと思うから、だからこのゾーンの人たちをちゃんと描く恋愛ドラマをやっぱ作っていかないといけないのかななんて思いますよね。
まあそっちの方がどう考えても身近な人は多いでしょうからね。
そうそう、あとディティールがやっぱり もっと多様だと思うから、なんかかっこいいからとかさ、そういう何か助けられたからとか、うん、そういうどうでもいいさ、まあそれはそれでいいんだけど、
う
ん、
そういうこともあるじゃんね。
見たいと、
う
んうん、まあまあまあ、うんうんうん、という意味では、まあ、ああいう2人もあってもいいし、うん、とはまあ思ったりしますね。
そうですね。等身大というか本当にこう目立たないどこかに いそうな人たちの物語でありつつ、うん、なんか大きなドラマみたいなもんね、ニュースになったりとかしない、まあ、カルテットはちょっとニュースになったりしてましたけど、まあ、ニュースにも ならずにっていうドラマの描き方とかはね、本当に坂本さんの脚本ならではっていうところも結構感じたりはしますかね。うん、
じゃあもうこれオレンジさん、はい、結構好きな作品なんだね。
いや面白かったですね。面白かったし、やっぱり他の作品にもなんか気持ちが広がっていくものでもあったので、で改めてね見るとね、うん、本当にいいんですよ、うん、どの作品も坂本さんの作品見て、はいはい、びっくりするぐらい時代性をこう排除してるっていうか、まあ、その時代その時代もちろんだからこそっていう作品もあるんだけど、うんうん、カルテットとか本当にもう興奮しちゃいましたね、うん、ぜひぜひ
新作も楽しみですね、うん、4月からのね。
そうですね、松たか子さん主演でね、かくちゃんとか出るとかね、なんかそのタイミングっていうので、またそのタイミングでというか、まあ、その作品についてもね、4月以降かな、語りたいとは思っております。はい、はい、ということで、今回はですね、映画花束みたいな恋をしたを中心に、まあ、VOD ですね、Amazon プライムビデオや FOD で見られる坂本雄二作品全般についていろいろと語らせていただきました。お相手はオレンジと、
花束でですね、麦くん家にちゃんとウィーが置いてあったのを私ね見逃しませんでしたよ。いや、じゃあウィーはどこにあったのかな、うん、気になりますね。ポンでした。
タネラジーまた。